黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。闇の中に輝いている。
闇はこれに打ち勝たなかった。アーメン。
ご起立ください。賛美9番をもって栄光の主を褒めたたえます。9番です。10番です。孤独文の10番を孤独いたします。それでは孤独文10番、詩編27編。主は私の光、私の救い、私は誰を恐れよう。
主は私の命の砦、私は誰の前におののくことがあろう。
苛む者が迫り、私の肉を食い尽くそうとするが、私を苦しめるその敵こそかえって
よろめき倒れるであろう。
彼らが私に対して陣を敷いても、私の心は恐れない。
私に向かって戦いを挑んできても私には確信がある。
一つのことを主に願い、それだけを求めよう。命のある限り主の家に宿り、
主を仰ぎ望んで喜びを得、その庭で朝を迎えることを。
災いの日には必ず主は私を仮居に潜ませ、幕屋の奥深くに隠してくださる。
岩の上に立たせ、
群がる敵の上に頭を高く上げさせてくださる。
私は主の幕屋で生贄を捧げ、歓声を上げ、主に向かって賛美の歌を歌う。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白しましょう。使徒信条、
我は天地の造り主、全能の父なる神の神父、我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより鍛えて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
詩編175番です。175番を賛美します。礼拝のために代表して小林伝道師にお祈りをお願いいたします。
主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。アメン。ハレルヤ。愛する天の父様、おいなる皆をあがめ賛美いたします。イエス様、あなたは生ける神の御子キリストです。今日も私たちの主であり、王であり、買い戻しの権利のある神類であられることを心から感謝いたします。主は私たちの羊飼いです。あなたが大牧者となってくださり、私たち羊一人一人を導いてくださっていることを覚えて感謝いたします。今日もあなたを見上げます。どうか私たちにこの豊かな牧場で豊かにあなたの御言葉の草を豊かにはむことができますように、聖霊なる神様、助け導いてください。そして憩いの水のほとりにおいて豊かに命の水を飲むことができますように、聖なる神様、助け導いてください。牧場の草をはむにしても、また憩いの水のほとりで水を飲むにしても道があります。 その道を通って牧場に行きます。道を通ってその泉にたどり着きます。どうかイエス様のこの道を私たちがしっかりと見極めて歩き続けることができますように助け導いてください。イエス様を見上げてなければ間違った悪魔サタン、この悪霊の方向へと行ってしまいます。イエス様を見上げる信仰の創始者であり完成者であるイエス様を見上げ続ける私たちでありますように、信仰の目、この目をあなたが豊かに耕してください。私たちの思い、心、感情、すべて神の前で、また人との前で犯しました罪々をあなたの御前にて告白しました。イエス様が十字架上で流された尊い血潮によって清め洗い流してくださいましたことを感謝いたします。清められた私たちは神を見ます。どうか清められたお一人お一人にイエス様、あなたを表してください。そしてあなたが私たち一人一人のこの手を握ってください。手を握ってくださり、これが道だ、これが私の道だ、これに進めとあなたが誘ってくださいますようによろしくお願いいたします。私たちのこの聞く耳をあなたが清め広げてください。この私たちがまず御言葉が入るこの道です。どうぞ清めて用いてください。そして思い、心、感情、あなたがすべてご支配くださいますようによろしくお願いいたします。御言葉を語られるパスタ河合先生の上に、おいなるおいなる聖なる油を注いでください。この油塗りによってイエス・キリスト、このお方を大胆に語ることができますように、イエス様の栄光を100万倍語ることができますように助け導いてください。また私たちを神の子供として、また神の戦う兵士として私たちを召してくださっていることを覚えて感謝いたします。神の子として憐れむ鳥なしの祈る、その稲熱に乗り手として私たちを召してくださいました。また神の兵士として私たちは悪しき者に対して敵をへこませる、このイエス・キリストの皆と父よと命と栄光によってゲヘネへ送り込む、この宣言をなすことができますことを心から感謝いたします。私たちは憐れむ心と、また敵に対してはノーを突きつけるこの思いを持って、私たちはこの1週間御言葉を握って歩きたいと願います。どうかバランス良い私たちは神の子供、この兵士、この豊かな働きを豊かに豊かに聖霊様に導かれて働くことができますように、主はあなたが助け導いてください。今日語られる御言葉が命の道として私たちに指し示されます。どうか1週間この命の御言葉を握って豊かなこの1週間の日々を送ることができますように、あなたが助け導いてください。最初から最後まで主の導きに心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
続きまして賛美の400番を賛美します。400番です。 それでは本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉は第二コリントの10章3節から6節です。第二コリント10章3節から6節。それでは第2コリントの10章3節から6節を宣言いたします。私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちは様々の試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを取り子にしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。アーメン。イエス様、あなたへの従順が完全になるとき、あらゆる不従順が処罰される準備が整えられると書いてありました。イエス様、本当に私たちはあなたに従順すること、これが本当に完全にされていきますようにと願います。主よ、どうか今ここにおいてあなた身元に集まりし、一人一人、またインターネットを回線を開いて養いを受けている一人一人、イエス様、今日あなたご自身が直接養いを与えてください。御言葉を通し、また本当にあなたの御霊を通して、御霊が諸教会に語る声をよく聞いて、それを知って理解し、その通りに行動することによって、ますますイエス様の命が、またイエス様の領域、神の国の領域が広がっていく私たちでありますように。今、主よ、取り継ぐしもべらを、あなたの血潮で清めて用いてください。性別してください。あなたの身胸そのものを語り尽くすことができますように、導いてください。聞く一人と耳をイエスの血潮で清め、思い、心、体を、その、感情をイエス様、あなたの血潮で清めてくださるように、あなたの御言葉そのものが命として豊かにダイレクトに入っていくこの時とならせてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤー。素晴らしい我々の主イエスキリストの皆を褒めて大賛美いたします。イエス様は勝利の主です。死に勝利し、私たちの罪呪いに対して勝利し、悪魔サタンに悪霊に勝利し、そして子の者たちはもはやゲヘナ行きが確定している者たちです。そのことをしがさる主イエス様が皆さんの主です。皆さんも、私の主はこのイエス様ですと告白しましょう。イエス様こそ我々の主です。アーメン。先週はですね、このイエス様が大宣教命令を弟子たちになされた場面からメッセージしました。福音を宣教しなさい、全世界に出ていて、この全て作られし者、人に限らず、物こと呪われてしまったあらゆる被造物に対し、このゴスペル、イエスキリストの福音を告げ知らせなさい。そしてその上で、あなた方に印をあげる。そのまず第一番目の印が、イエス様のお名前によって悪霊を追い出す、アーメン。悪霊を追い出し、この印が一番先頭に来ました。この追い出し、これですね、神の民にとってとても重要な、キーワードなんです。追い出す。旧約聖書においても、主がアブラハムに約束してくださって、そしてアブラハムの子孫たち、イスラエル民族に、この約束の地をあなた方にあげる、言いましたね。本当に素晴らしい
乳と蜜が流れる素晴らしい土地、そして本当に作物が豊かに豊かに実り出す地、また素晴らしい町々や家々ね、堀井戸畑が、ね、ある、そういうところ、この素晴らしいところをあなた方に、ね、受け継がせるよ、ね、約束されたんですけども、そこにおいても、ね、この重要なキーワード追い出しが必要だったんですね。この邪悪な先住民、ね、それまでその土地を汚していた、ね、そして本当に汚れたことをしていたその先住民を追い出す必要があったんです。イエス様の福音の最初、ね、あの福音でまず最初に私たちに与えられた印はイエス様の名前によって悪霊を追い出しが、ね、これがまず第一でした。旧約においても本当にこの祝福の土地に入るためには追い出しが、ね、必要、だったということです。本当に神様がこの地上を本当に悪しき者の支配下から解き放って、そして神の国を来たすために皆さんという神の民一人一人を用いて、そしてこのまず、ね、悪魔サタン悪霊に占拠されてしまったこの地をの中から悪霊を追い出し、悪魔サタンを追い出し、ね、そしてそこを神の国の支配下をもたらす、これ確かに被造物に対してもそうですし、まず皆さん一人一人においても皆さんの中から、ね、追い出すべきものを追い出してから皆さんにはこの良き土地を得る祝福、ね、神の国の、この本当に素晴らしい幸いの、血と蜜の流れる地を得るかのような祝福、これは皆さんの中に入っていくんです。そのための前提条件が、ね、この、ね、罪深い、ね、力強い先住民、ね、そこに居座っていた者たちを追い出すということ、これが神の民にとって不可避なんです。私たちも本当に主が約束された祝福の生活に入っていくためには、ね、皆さんの生活、本当に、日々エデンの園のような、喜び楽しみあふれる結婚生活、また本当に素晴らしい子供たちを産めよ増えよ地道をの祝福、ね、そして本当に皆さんの仕事ビジネス事業が本当に大いに大いにイエス様にあって祝福されて産んで増えて地にして、ね、拡大化されて世の中のあらゆるものを、ね、本当に暗闇を光で飲み込んでいく、ね、その働き、これを神の子である皆さんが王として祭司としてこれを、ね、していかなくてはなりません。本当に私たちの中においてまず、ね、この罪深い先住民、ね、これを追い出さなくてはその働きが、ね、できないんですね。ずっと滞ったままなんです。要塞が壁が建てられて、そして本当にそこで留まったまま祝福が流れてこないんです、ね、だからこの打ち壊し、そして追い出しが必要で、今日の御言葉の中において本当にこの、ね、要塞を打ち破る方法、そして本当にこの、ね、追い出しのためにとても有効な武器、これが、今回の箇所に書かれてあるんですね。本当に私たちが幸いなのは、ね、今日の箇所、ね、4節見ますと、私たちの戦いの武器は肉のものではないと書いてあります。皆さんの、が、ね、どんなに腕立て伏せしても悪霊を追い出しに役に立ちません、ね、肉のものではないからです。皆さんがどんなに、ね、数学とか、ね、歴史と社会とか身につけても、ね、その知識役に立たないんです。肉のものではないと書いてあります。私の戦いの武器は肉のものではなく、主の御前において要塞をも打ち破るほどに力のあるもの、これなんですね。この、イスラエルにおいてもかつてイスラエルこの約束の地カナンに入ろうとしたんですけども尻込みしてしまいました。なぜその先住民を見た時にもう本当に筋肉隆々で、ね、背丈が高くて城壁のある町々に立てこもっていてとてもとてもこんなの追い出せない、ね、彼らからすれば自分たちイナゴのようです、ね、さあエジプトに帰りましょうというふうになってしまいました、ね、けれども皆さんその、ね、筋肉隆々の、ね、城壁のある町々そこを、ねま、その最も強いアナコ人が住んでいるところそこを占拠したのは85歳のおじいさんでした。戦いは肉のものではないんです皆さん、ね、そのイスラエルの誰もが尻込みした存続地を、ね、一番強い戦士たちがいる城壁の町々を占拠したのは85歳のおじいさんだったんです、ね、
カレブです、ね、カレブが、ね、そこを、ね、そこを占拠して、そしてそこをカレブの、ね、部族であるユダ部族の土地としました、ね、なんで、カレブ、ね、カレブさんは85歳にもかかわらず、ね、そこを、ね、戦争で勝って、もう本当にすごいですね。85歳にもかかわらず彼日常のデイリーも耐えるし、また戦争にも、ね、耐えることができたって、ですから なんでこんなに壮健なんでしょうね。年、ね、85歳にもなって若々しくて、若者の誰よりも、ね、そういう力強い技をしたか、これ彼がその武器を持っていたからです。肉のものではない要塞をも打ち破る武器、それは従順です、ね、ここに、この、6節に、ね、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。アーメン。で、本当にこのカナン地方の本当に神様に不従順する者たち、もう汚れた不貧困や、また偶像礼拝や悪霊交わり、ね、そうした諸々の不従順を処罰する準備が何によってできたか、あなた方の従順が完全になるときにあらゆる不従順を罰する用意ができていると書いてあります。
あのね、従順について皆さんね、間違っている。従順っていうのはね、神様の御前において自分がしなければならない、あれとこれとあれとこれと従順しなければならないとして私たちは理解している。この従順も従順ですよ。ですけど、今この御言葉で神様が私たちにね、示している従順は別物です。どういうことかって言ったらね、どういうことを従順しなさいって言ってるかって言ったら、自分の中に自分も知らない地に自分と同化していて、自分さえも自分だと錯覚している要塞が築かれている。自分でもこれ自分だとね、錯覚してるんです。あまりにも自分と同化してるから。神様は言ってるんです。神に似せて作られたあなた方に、神に似せて作られた品性、性質、それ以外のものはあなたのものではない。敵がそうと毒麦を撒いた、聖書には書いてある。でもね、なぜ私たちがそれを自分だと思ってるかって言ったらね、自分の中にあることが起きて、いつ起きたかわからないんですね。どういうことかって言ったらね、例えばの話、罪や悪が私たちの中に入り込んで、この要塞を築くためには必ず入り込んだ道があるわけなんですね。その道があるんだけど、その道がいつ入り込んだかが私たちはイエス様にあってこのようにして教えられない限り絶対に絶対に分かりません。例えばの話、昔の私のことをちょっとお話ししましょう。中学、一生懸命勉強すると親はすごく喜ぶという。その時に何が流行ったかって言ったらね、勉強一生懸命するために参考書が必要だから、参考書を買いますって親に言ったら、親が参考書を買うお金をくれたんですね。そうすると、その参考書を買ったことにして、参考書を買った友達のを借りて、そして買ったよって、一生懸命勉強するよって親と騙されるんです。親なんかね、もう生きていくのに一生懸命なので、子供の参考書がね、いつ何を買ったか大体の親はわからない。で、子供の中でそれ流行ってる。で、一番最初私がそれを流行りだしたかって言ったら、いいえ、もう先輩からずっと笑ってる、やったことあるね、今日ね、成田で私がこれメッセージしたらね、私やりましたっつってその場で悔い改める人がいた、ね、親がステンコロリンとね、本当に転びやすい言葉を餌にして、そして親を騙すわけなんですね。 騙して得たもので、うふふ笑いながらね、自分が漫画を買うなり、参考書の代わりだよね、なんか美味しいごちそうを買うなり、自分に必要な何かを購入するなり、そういうことを知ったわけなんですね。そしたらその罪って一番最初誰からですか？先輩からです。その先輩は誰から？その先輩からです。その先輩は誰から？どんどんどんどんどんどんどんどんこの罪の入り口を探っていくと、エデンにまでたどり着く。親に嘘をつくということをね、嘘ついたら親はこうやって騙されてこういうふうにしてくれるんだよ、それを教えてくれた誰かが言って、それで親に嘘をついて自分の目的を達成する。そしてお金を手に入れる、時間を手に入れる、そういうことをして、そして罪を犯しましたよね。じゃあ参考書の場合、お金が入りました。そのお金でね、美味しいものを食べるなり、自分が欲しいものを買うなり、そして罪には味がある、罪の味を占めてしまう。嘘ついたら、あ、こういうふうにね、利益があるんだということで、次まだ成功しなければならない嘘をつき始める、そのようなことになってしまうんですね。これをね、罪だと思っていないんですよ。どっか誰かの家に行って盗んできたお金じゃない、親のものね、嘘ついたとしても身内からということで罪だと私たちは思っていないわけなんですね。でもね、罪なんです。告白してその親が許してくださる時まで、これは罪なんです。この罪一つを入れてしまって、そして罪の味を知ってしまって、次から次へと罪を犯すようになると、次から次へと罪を犯すようになったことによって、堅固にされているのが私の中の要塞ですということなんですけれど、この要塞が築かれていて、ある時からね、この自分が言っていることがね、まどもじゃないから、人に悪い評価を受けるようになりますね。デタラメを言ってね、適当に生きようとして、デタラメを言って何かを取ろうとして、そういうことをしているとね、人はバカじゃありませんのでね、親みたいにね、たやすく自分に騙されてくれないので、どうなるかって言ったらね、こいつはね、デタラメなやつだよね、という評価を受けてしまうんですね。そうすると辛くなるんです。辛くなってやめようと思う、やめようね。ああ、こんなことしたらね、人からなじられる、こんなことしたら人に信用がなくなっちゃう、だからやめようと思っているんだけど、やめようと思っていてもね、これね、手綱を持っているのが悪魔サタンなんです。やめようと思っていたところで、それをね、やめるようにならないんですね。なぜ？中の要塞が築かれていて、そしてその要塞によってね、気づかれれば気づかれるほど、そのことを聞かなければならない、その仕組みになっているんです、その人が。皆さんの周りにその要塞がね、気づかれている人をね、女遊びで要塞が築かれた人ね、お金のことでベロベロ嘘ついて要塞が築かれた人、親不孝者でね、要塞が築かれた人、様々なことで要塞が築かれた人というのは、自分ではね、しょっちゅうやめたいと思ってるんです。なぜ？一末の良心というのがあるからね、 こんなのやっちゃいけないよね、こんなのやったら私クズだよね、人間以下だよね、もう二度としたくない、もうやめようと思うわけなんですね。持っているんだけど、やめようと思っているのはここね、脳なんです。やめようって理屈に合わせて、いい悪いに合わせてやめようと思っているのは脳の機能なんですね。でも心の中に要塞が築かれているので、気づかれた分だけ強い手綱を持っているんです。悪魔サタンが持っているので、やめようと思ったところでやめられない。でここで何が起きるかって言ったらね、三日坊主、三歩歩けば忘れる、その自分に幾度もなく幾度もなく出会ってしまう。それでどうするかって言ったらね、やっぱ俺はクズだね、考えても決心しても何しても絶対に俺は治らないんだというところに行ってしまうんです。やっぱ私はダメだ、何しても俺は俺なんだ。要塞が築かれていることをね、知らない者は自分をなじってしまうんです。それでそういうやめよう失敗、やめよう失敗、やめよう失敗、これをずっと繰り返していくうちにどうなるかって言ったら、俺はもうどうしようもないからね、努力しても意味ないので、もう太く短く生きる、身勝手に生きる、したいことをしながら生きる、それで自分をね、もうクズ扱いを自分でして、そして自分を諦めて、要塞を築いて自分の手綱をね握っているものが仕向けるまんま、仕向けるまんま悪いことをし放題なんです。全部自分だと思っている、自分だと思っているからね、諦めるんです。要塞が築かれると、その要塞が築かれているところにデンと座ってるんですね。馬に鞍をつけてね、デンと座ってるでしょ、そして手綱を持って座ってるでしょ、足で蹴って行けってやれば馬は走るよ、引っ張ると馬は止まるよね、右行け左行け、要塞を築いている者が馬の上に鞍をつけて、その手綱を握っているように、その人そのものを手綱を握っているんです。それで右行け左行け、まっすぐ何をするかって言ったらね、鞍に座っているこのどうしようもない悪魔サタンは、その人を通してその人の人生を壊しながら、その人の家族の人生、心そのものを全部壊しにかかる。これが要塞が築かれている人たちから現れる現象です。夫婦関係がすごく悪い人ね、何してもその関係が良くならない、要塞があるんですよ。夫婦関係を絶対にうまくいかないようにする。そしたらその要塞に気づいて、それをね、打ち砕く準備ができている方に、今日の御言葉はね、準備ができている方に、あなた方の従順を示しなさい。従順、これ服従です。服従を示しなさい。でどんな服従、どんな服従、今私に起きている不幸なこと、この全ては要塞が築かれていて、それによる技だ。 ということをしっかりと認識して、そして要塞をイエスの御名によって打ち砕くということなんですけれど、どういうことか。例えば女たらし、ね、お酒を飲んで女たらしで、お金に歯止めがない、そして周り苦しめ、いつも自分はピンボったらしい、ね、そういうことをする人がいたら、これをこのまんま、ね、要塞として認識して打ち砕かなきゃいけないんです。女たらしいだ、お酒を飲み、金があれば布団で行くもの、経済的に状況が悪くなると家族を懲らしめて家族からせびるもの、要塞が築かれて起きていることなんですね。そしたらこれらの一つ一つをそのまんま要塞として捉えて、イエスの御名に出ていけ。酒に酔う者、女たらし、経済概念がなく、周り近所を迷惑かけ、身内を懲らしめる者、主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によってお前に命じる。今出ていけ、帰らいけ、地獄へ行けと命じなければならないんです。それをずっとずっとしていくと、皆さんが宣言しているこの言葉がどういう言葉になるかと言ったら、物を壊すときに、あれなんていうの、こうやるやつ、飲み、大きいあの、今は工事現場だと、あの、機械がやるよね。ね、皆さんの一つ一つの祈りがこの要塞に対して、ね、本当にこうトンカチで打つようなことになるんですね。そうすると要塞なので、なかなかこれがね、壊れない要塞だもん、ね、その人をずっとずっと餌食にして、長い間その人を食い物にして居座っていったものであるならばあるほど、ね、より高く堅固に太く、そういう要塞なんですよ。それをトンカチ、小さなトンカチで叩くようなもんですね。でもトンカチでずっとずっと同じところをずっとずっとこうやって、イエスの御名で出ていけ、消えないけ、イエスの御名で出ていけ、消えないけ、イエスの御名で出ていけ、消えないけ、イエスの御名で出ていけ、消えないけ、ずっとこれをやっていくと、そこにね、小さな亀裂が入るんです。イエスの御名で出てで、一番最初に祈った時に、例えばね、 1% の亀裂が入ったとします。次また出ていけ出ていけってやると、パーセンテージが上がっていくんです。上がっていて、最後のとどめをパンと刺した時、それは全部ね、最後の私がするべき信仰によって要塞だと認めて、それを打ち壊しにかかる。イエスの名で出ていけ、消えないけ、これをずっとやっているうちに、私の信仰がパーセンテージが上がっていく。出ていけって言っているね、ことに対するこのパーセンテージがどんどん上がっていくんです。どんどん上がっていくんです。上がっていて、これが出ていけっていうね、もう本当に出てってほしいっていうのが 100% になった時、いい、自分の中でこれが絶対に出てってほしいというものが皆さんの中で 100% になった時、その要塞を打ち砕く用意がされているって聖書に書いてある。今まで私たちはね、あまりにも自分と長い間投下しているこの要塞について、イコール意地がない自分、三日坊主な自分、 絶対に実践しない自分として私たちは考えていました。そうだったでしょ、自分だと思ったんでしょ。あのね、それがもしあなただったら、主はあなたを許さない。あなたがない、私じゃないから、主は私たちを許してくださってるんです。罪にね、罪があって、罪々があって、オリジナルシンというねものがあるんですね。私たち人間が神と人の前で犯した罪というのは、オリジナルが一つもないです。誰かを殺したことについてもね、もう悔しくて殺してやりたいと思った時に、殺してやれ、あいつは悪いやつだから殺せ殺せ、そそのかしていった、そそのかしていったものが言って殺人事件なんです。その人が世の法律によってね、殺人犯として裁かれます。ですけれど、主にあって悔い改めるならば、体は拘束されて処刑されるかもしれないけど、その人の魂はね、拘束されることなく、悔い改めているならば、大いなる許しの中にあってね、天国に行くんです。なんで？その人が最初からその人を殺したい殺したい殺したいとね、持っていたんじゃないですね。悔しいな、本当にここまでやるとは、もう殺してやりたいなと思っていた時にね、そそのかすものがいたんですよ。やれやれやれやれね、そのやれやれやれやれやれとそそのかしたものは誰か。エデンの園において善悪の汁みを食べたら、神のようになるよ、神のようになるよ、神のようになるよ、神のようになるよ、そそのかして、そして言われたことによって見たらね、本当に食べたら神のようになれるものに見えた、だから食べたということだったので、神様はエデンの園において私たちの先祖アダムとエヴァがあの善悪の汁を食べた時、最後悪魔サタン、古い蛇ね、そしてアダムとエヴァをね、罰する宣告をされた時に、蛇にはお前は終身これからずっと腹ばいで腹ばいで、そして塵を食って生きる。どういうことかわかりますか？塵を食って生きる。神に似せて作られたものをね、惑わして、そして罪に落として、それがお前の食い物になるという意味だよ。ね、それを決めかかって彼らはやったので、悪魔サタンはやったので。ね、だから絶対にお前は許さないよっていうことがそこに書いてあるんですよ。ね、血を食うということでもう許されない存在になっているんですね。でも罪を犯したアダムとエヴァに神様がなされた宣告というのは何？男には額に汗をしながらね、食いプチを稼ぐ。女には生みの苦しみによってね、罪の払いをしなさい。人間にはね、これが宣告だったんですよ。だから人間には呪いの宣告がないんです。生活の糧を得るために額に汗をする。女は生みの苦しみが神の前で犯した罪に対する神様の宣告だったんです。だから男の人というのは一人前になって結婚して、結婚して一人前になったら必ず額に汗をしながら自分の家族を養わなければならない。その責任が主から課せられている。女の人は腹を痛めて産んだ子供、産みの苦しみって言ったよね。でもね、ここ間違ってはならない。産みの苦しみというのが 産んだ時に痛い痛いの苦しみ、それで終わるということではないんですよ。愛子さんは今も産みの苦しみの中だよね。今も産みの苦しみの中じゃん。ね、子供がいたらね、その子供を愛すれば愛するほど産みの苦しみが続くんだ。こういうことがあってもね、呪われて私たちが地獄に行くということは私たちは宣告されてないです。なぜ？罪の発端がね、私たちからではなく、惑わした者がいて私たちが罪を犯したということを誰より神様が理解していってくださったからなんですね。私たちには様々な要塞があります。経済的にずっと失敗する人は、その人はね、経済に対して失敗する要塞が築かれている。仕事に対してね、いつも失敗する人は、その仕事に対しての要塞が築かれている。親子関係でね、いつもかやがやかやがやして、そして平安がない人は、親子関係によるね、要塞が築かれている。あらゆる要塞が私たちの中に築かれているんだけど、長年自分がね、絶対に離れられないね、そのことについて、私たちはそれをね、悪魔が築いた要塞として考えてない。そしてイコール自分だと思っているから、いつも自分をね、こういうふうに思う。クズな自分、三日坊主な自分、やっても三歩歩けば忘れる自分、やってみてもどうしようもない自分なら、もうしょうがない。思いのまんま生きよう、どうしようもないので。これが自分の中に要塞が築かれていて、この要塞をね、なんとか自分の癖として考えて捉えて、これを取り除こうとした人たちに残る感情なんですね。皆さんいいですか？要塞だよ、自分の中にね、要塞だって言ってんだよ今日神様がね。この要塞をね、服従しなさいって言ったの。これを打ち砕くためにね、従順しなさいじゃなく服従しなさいって。何を服従するかって、要塞としてそれを捉えて、これをイエスの御名にて出ていけって。私の中に築かれているこの要塞ね、イエスキリストの御名によってお前を呪う、出ていけ出ていけ、イエスの御名によって出ていけ、消えないけ消えないけ消えないけ、これをね、することによって、これが 100% になった時にね、これを打ち砕いてくださる神様がいる。6節読んでください。
またあなた方の従順が完全になる時、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。
あのね、あらゆる不従順というのが築かれているね、神に反して築かれていて、人を不幸にしているものです。何をしなさいって言ってるの？この要塞として考えてね、要塞として考えるということなんですけど、一番わかりやすく言ったのは、馬に乗っているものがね、私の思いと心感情を、私の思いと心感情思考力ね、思考そのものを要塞として言っている。皆さんがわかりやすく言うと、馬に乗っているものが私の思い心感情思考力を手綱で束ねて、こうやって持っているんです。そして私の思い心感情思考がね、悪いところに行くように行くように仕向いている。悪いことをするようにするようにやっているんです。私、私誰？馬じゃ。乗っかってるもの。ね？乗っかってるものが、持って、右行けって言ったら右行く。 手綱を持ってるんだ。左行けって言ったら左行く、進めって言ったら進む。私に乗っかってるんですよ。私に乗っかって、そして私がしたくないことに私を仕向いていくんだけど、私の思い、心、感情、ね、思考そのものが手綱として彼が持っているので、持っているので、私がしたいことはできず、私がしたくない悪を行う。シトバウルが言った、シトバウルが言ったよ。私はしたいことができず、したくない悪を行っている。わあ、私はどうしよう。誰がこの死の体から私をあがなってくれるだろうか、ね、自分の思いはよく生きたいと思っているのに、自分が実際やってることは悪いことをしている。自分でどうしようもない、これもうやめようやめようと思ってもやってしまうことに対して、シトバウルほどの人がね、自分の意思、感情ではこれはどうしようもない、そこにね、悪いことしたくないのにそっちに行ってしまう自分がいるということに気づいた時に、誰がこの死の体から私をね助けるだろうか。要塞が気づかれると、シトバウルのほどでも、シトバウルほどでも自分が思った通りのことは生きられない。なぜ乗っかってるんだもん、自分に手綱を、ね、持って自分に乗っかってるんだもん、ね、そしてこの手綱で私を進め、止まれ、右行け、左行け、女に行け、お酒に行け、怠けろ、親不孝しなさい、兄弟姉妹を悲しませなさい、やってるんです。朝行くときはね、今日こそ絶対しない、夕方になると手綱を持っている者がね、家ではなく他のところに行け行け行け行け、自分の中に要塞が築かれていること、それを今日私は皆さんに教えました。自分の中に要塞が築かれているから俺はやっていいんだ、要塞が築かれているから私はこんなこと今まで知ってたんだ、だから要塞のせいだ、そのまま腐ってそのまま死ぬしかない。要塞があるよと教えているのはなんで？要塞を打ち砕く準備ができている方にね、こんな要塞私は嫌です、俺は嫌です、イエスの皆によって出ていけ、私から出ていけ、親不孝をする者出ていけ、さまざま自分の中に要塞として居座っているものに対して、これは出ていけ、地獄へ行け、これをずっと宣言しなきゃいけないんですよ。宣言したその宣言がね、従順に至った時と書いてあるんですけど、これ服従に至った時、従順というのはね、自分がしたい時にする、したくない時はしないね。服従のもっととすごいことが喜んで従順ですよ。ね、それを知ったただ一人のお方は誰？イエス様なんですよ。喜んで従順しました。十字架の上で死に至るまで喜んで従順した方はイエス様一人しかいないです。私たちは嫌でも 服従するべきなんですね。なぜ？自分の要塞を打ち砕いて自分が自由になるためにね。私たちはずっと追い出さなければならないんですよ。自分の中にどんな要塞が築かれてますか？皆さんは。最近私はね、このメッセージをしながらすごく不思議なこう感覚を覚えるんですね。どういうことかって言ったらね、昔ね、悪いことだったらいくらでも言えた。こういうこと、こういうこと、こういうこと。最近そういう悪いことをさよならしてるから、悪いことの種類があんまり浮かばないんです。悪いことについて、例えで何か言わなきゃいけないということになっちゃうと、書かなきゃいけない。書くのもなんかね、一苦労。それで分かったんですね。悪いことをすることから離れてしなくなると、悪いことの種類までも忘れてる。そういう自分を私は気づくようになりました。いいですか皆さん、私の中にも皆さんの中にも必ず要塞はある。その要塞、それについて、私は要塞があるからしょうがないんだつって諦めているんだったら、あなたは地獄に行くために決心している人です。今日の御言葉は、要塞があなたの中に築かれている。あなたは悪霊サタンがあなたを馬のように乗りつけて、手綱を持て、悪魔サタンが行きたいところ、やりたいこと、そこに右行け左行け進め、それをされている。手綱を持った者を教えました。手綱を持った者を教えました。それでも教えられていても、自分の中に築かれているその要塞、それを追い出そうとしない、イエスの名で手で行けとしないということは何の証明ですか？私は悪と共に戯れて、罪の味を毎日しながら地獄に行ってもいいですと言ってるのと同じなんです。それは悪魔サタンに対して信仰告白なんです。自分の中に要塞が築かれている、だから私はしょうがない、とんでもないです。要塞が築かれていて、その要塞から解放される方法を主が今教えてくださいました。主が今教えてくださっているんです。なのに教えていただいたことを実践もせずに、要塞が築かれているから俺はしょうがないんだ、私はしょうがないんだとするんだったら、あなたは救いようがない人です。今日私が今メッセージしていることを、要塞が気づかれて今まで気づいてなかった私を、イエス様が助けるために、今あなたの中に要塞が気づかれていて、あなたの上に馬のように乗りつけている者がいる、手綱を携えて、そして右左あなたをね指揮している者がいるということを教えてくださったと認識するならば、自分の中に居座っている、自分の上に乗りつけているその要塞、それをイエス・キリストの御名によって、お前を呪う、出ていけ、私から出ていけ、私から出ていけと祈り、その祈りが 100% になった時、要塞をも打ち砕く、壊す準備ができているイエス様は、あなたの要塞を 100% 壊してくださいます。これが今日のイエス様から私たちへのメッセージです。 最近自分でもね、これ口にしたら実行されちゃうから嫌だと思うことがあるんです。いいですか、皆さんに一つを教えてあげます。人がね、正当に生きる人というのは、まともに生きる人というのは、自分がどうしてもしたいことがあった時に嘘をついてそのことをしようとはしないんです。どうしてもそれを今ねしなければならないことがあるんだったら、そのことに対して他の人はどうであれ、自分は自分が今持っていることに対して心に曇りがないということであるんだったら、たとえ自分が言ったことによって相手がどんな反応をするということであっても、今言わなければならないことを正式に言います。受け入れる受け入れないということは関係ない。自分の心が一点曇りもないということであるんだったら、それをね回りくどくしない。会社にさ、デタラメなやつがいるとしょっちゅう親を殺すよ。自分のおじいさん何回殺したかわからない、ね、休みが欲しくなっちゃうと、いやー不幸がありまして、嘘ついてるからね、自分がねいつ嘘ついたか、誰を殺したか、誰のお葬式を何回出したかもわからない。だから嘘までついてね、休まなければならないということは何？休まなくてもいいということでしょう。ね、嘘をついてまで休まなければならない本当のことがあるんだったら、嘘つかないでそのまんま言うんですよ。相手が受け入れても受け入れなくても、こういうことでちょっと休まなければならない事情が起きました、すいませんが今回ちょっと休ませてくださいと話すべきなんですね。いいですか。悪魔サタンに手綱を携え、こうね、持たれているものは不思議なことをするんだよ。普通に言ってもいいことまで嘘つくんだよ。普通に言ってもいいことまでも嘘ついて、嘘で何とかしようと。それを何て言ってるかって言ったらね、自分のね株をね思いっきり下ろしてる、自分の価値を思いっきり下ろしてるんですよ。私は前ね考えたことがあるんです。詐欺師がね高度になると、専門家、その分野の専門家までも詐欺師の言ってる言葉にかかってしまうんですね。あのね、私が知ってる土地ブローカーがやられましたよ。土地ブローカーだよ。なのに詐欺師のブローカーにやられた。私その時思った。土地ブローカーまでもね騙すほどの知識を持っているんだったら、それを詐欺じゃなくてね に仕事としてやっていけば絶対に成功できる。なのになんで成功の寸前で詐欺になってしまうの？詐欺師と成功する人の違いというのはこれなんですよ。最初からね、成功する気ない、そして口から手任せを巧妙に言ってるのが詐欺師。成功したい人は最初から成功したいから、成功したいゆえにことを言う人、これだけしか違いないんです。皆さんの中に嘘も方便とんでもないです。聖書にないことをね言っちゃいけない。嘘は方便ではありません。何かを自分の目的を達成するために嘘をついて、そして自分の目的を達成する、ダメです。聖書はそういったものをね、二枚舌、嘘つき、二枚舌、嘘つき、誰かわかりますか？ベロが二つあるでしょ、あいつ。ね、一つの口で、ね、ベロっと出したときにベロが二つ出てくるでしょ。そいつから生まれたって言います。何事も正式に、何事も正式にですよ。嘘ついて物事をなんとかうまくやっていこう、嘘つこうと思った時点でそれはやっちゃいけないんです。でも絶対に聞いてくれないかもしれないけど、これは絶対言わなきゃいけないということであるんだったら、化粧しない言葉で、心からの言葉で言えばいいんです。これが私たちがイエス・キリストにあってするべきことなんですね。口が清くならないとね、身も清くなりません。皆さんが思い心感情霊魂魂が清くなりたいと思うんだったら、唇の言葉を清くしてください。私は自分の言葉に清くするね、その自信がないので、いつも私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、物ではなくキリスト、あらゆる面において私が選ぶことができますように、イエス様私を助けてください、イエス様私を助けてください、これがもう私のね、もう第一の祈りなんですよ。私の中にも皆さんの中にもね、私たちを馬のように乗りつけて、そして手綱を持って右行ったりやっているものがね、ある人には大きく、ある人は小さくあると思います。その存在があることを今日聖書の御言葉を私たちに示してくださいました。皆さんはどういうものが皆さんの上にね乗りつけて、手綱を持って皆さんを右へ左へまっすぐ今皆さんを生かしてますか？私がわからない、隣にいる方々もわからない、でも皆さん自身は知っているはずなんです。皆さんの中にどういったものが乗りつけて、自分を馬のように乗りつけて右左行けと言って、思い心感情思考力を全部ね束ねているか、皆さんはわかるはずなんです。イエス様に会ってそれを追い出してください。イエスの皆いて出ていけ、消えないけ、イエスの皆いて出ていけ、消えないけ。私の中に居座っているもの、私を右左、私を行け止まれと命令していつも失敗させるもの、 イエス・キリストの皆、父、子、と命と栄光によって命じる。私から出ていけ、境内行け、と祈り、皆さんのこの打ち砕き、追い出す祈りに対する信仰が 100% になったとき、主が皆さんの中に行って、あらゆる不従順なことをして皆さんを困らし、主を困らしていったものを、それを打ち砕き、皆さんと私を解放する用意ができていると今日の御言葉を約束してくださいました。皆さん信じますか？なら、このお方が私たちに与えてくださったこの約束を固く信じて、私たちの中に気づかれているこのどうしようもないもの、それが私だ、錯覚までさせたもの、これ私だと錯覚までさせたもの、これを追い出して、そしてイエス・キリストにあってことごとく自由で幸せになる皆さんでありますように、主イエス・キリストの皆によって祝福します。アーメン。
この要塞を破るほどの力ある武器、これの使い方、皆さん学びましたけれども、これを使うためにですね、解除しなくてはならないものがあります。で、この武器を使うために、しなくてはならないこと、五節の方に書いてあるんですけども、五節に、私たちは様々の試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとをトリコにしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができている、書いてありますね。ですから、大砲を撃つためには、そのまず安全装置を解除しなくてはならないと同じように、この要塞を打ち破るほどの武器を、用いるために解除しなくてはならないこと、まず2つに打ち砕かなくてはならないものがあります。打ち砕くべきものが2つ、そのまず1つ目は試練と書いてあります。口語訳では理屈です、試練あるいは理屈、英語の聖書ではイマジネーションですから、皆さんの中のこの思いの中にある試練だとか理屈だとかイマジネーション、この神様の言葉ではない理屈、あるいはイマジネーション、そうしたものをまず打ち砕く、それがまず一つ目打ち砕くもので、二つ目、もう一つは神の知識に逆らって立つ高ぶりです。口語訳では高慢と書いてあります、高ぶり、高慢、神の知識に逆らって立つ、高慢ですから、皆さん御言葉が、示されました、それに対してデモとかだって、これが神の知識に逆らって立つ高慢の類です。加谷先生が先週、悪霊を追い出すために、何々をさせる悪霊、主イエスキリストの名前でお前を縛る、燃える炎の池に入れ、そこに縛りつける、そこから二度と出てくるな、これを1000回繰り返せば、必ず出ていくって、言いましたね。この言葉に対してデモとかだってとか1000回とか無理とか、そうした諸々がまず皆さんの中から打ち砕かれなくてはなりません。デモとかだってとか、そしてあらゆる、神の知識に逆らって立つ高ぶり、また理屈、また試練、イマジネーション、これらをまず打ち砕かなくては、この武器は活用できないんです。この、神の知識に逆らって立つ、もろもろがあったまんま、ではこの要塞を破る武器はまだ発動されないんです。まず皆さんの中からこれを、打ち破らなくてはなりません。で、それからすべての計りごとをトリコにして、と書いてあります。計りごと、口語訳では思惑というふうに書いてあります。これをトリコにする、これを要するに逮捕する、捕獲するという意味です。ですから、神さんの知識に逆らってだって、でもあれしたい、これしたい、酒飲みたい、女遊びしたい、本当は、礼拝をしなくてはならないにもかかわらず、それを売っちゃって、そうした計りごと、それを逮捕、しなくてはなりません。イエス・キリストに会って逮捕して、そうした準備をしたときに、この最も重要な武器が発動される用意が整えられるんです。 皆さん、この御言葉に逆らって立つ理屈だとか思弁だとかイマジネーションだとか、それから計りごと、これらを、これらこそ高慢です。これらをまず打ち砕いて逮捕して、そしてこそこの、最も有効な武器が整えられます。そしてその武器は、従順というふうに訳されております。従順、これ、従順という訳は、よりも服従と訳した方がいいと思います。このギリシャ語はフパコエと言います。フパコエ、このフパコエ、ギリシャ語、2つの単語から成り立っています。まず、先頭の単語が、フポ、これフポというのは下にという意味です。下に、下に、もうピタッと地面にひれ伏すぐらいの下にという意味です。これがフポ。でそれからアコウオというギリシャ語、これが後半にくっついてるんですけども、これ聞くという意味です。耳で聞く。ですからこのフパコエというのは、地面にピタッとひれ伏した状態で御言葉に聞く、というところから、これ軍隊用語で、部下が上官の声に、上官の命令に耳をよく傾けてかっぽじって聞く姿勢、そして聞いたならばそれに服従するという姿勢、これが、フパコエです。このフパコエが完全になった時に、あらゆる不従順を処罰する準備が整えられるんです。皆さん自身が、本当に、自分の中のあらゆる、良くない思い、汚れた、思考、本当は自分は良くなりたいけれども、本当にこの悪霊に、あたかも自分は馬乗りにされて、もう本当に、あっちに、手綱をピーってやられたら、もうあっちに罪を犯し、こっちに手綱を、ピーってやられたらこっちに罪を犯しの、そういう状態からもし皆さんが本当に解放されたいのであるならば、まずこの神の知識に逆って立つあらゆる、この高ぶった思いを、これを、打ち砕いて地面にピタッとひれ伏して神様の言葉に、従順する、もし、主イエス・キリストの名前で、自分の中のこう要塞出ていけ、打ち砕く、これを1000回唱えるということが示されたのであるならば、それをやるんです。皆さん、相変わらずこれからの人生、悪霊に、手綱で右やられたら右の罪を犯し、手綱で左やられたら左の罪を犯しという悪霊に好き放題支配される人生を送りたいですか、それとも、1000回イエス様によって悪霊出ていけで追い出す、それで自由になるんだったら、それで自由になりましょう。
アーメン。
この従順、服従、これが完全になった時に、あらゆる不従順が処罰される。
アーメン。
皆さんを乗り回していた悪霊、悪魔、サタンは処罰される準備が整えられるんです。アーメン。皆さんは、この準備を、するべきです。この服従が完成するとき、あらゆる不従順を処罰する準備ができて、そうしてあらゆる敵を打ち破ることができるようになるんです。皆さん中に、苦々しい思い、妬ましさ、また本当にこのこれに書かれてある、本当に不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、そうしたもろもろ、また神の意味嫌える、もろもろ、これがあるでしょうか。それを打ち破るべきです。それを打ち破って、それらを虜にして、イエス・キリストの名前によって虜にして、捕獲し、逮捕して、そして皆さん従順するんです。皆さんの従順が完成された時にことが起きるんです。あのエリコの町、7.7.6 周目で、打ち破られたでしょうか。
いいえ、
7.77 が、3つなった時に完成して、そしてエリコの城壁が崩れましたね。あの水がブドウ酒になった時、そのしもべたち、6つの水が、あったんですけど、5つ目まで水を満たして、ああ疲れた、イエス様もうこのぐらい俺頑張ったからいいでしょうで、それでしょうがないな、じゃあ 5杯だけどやってやるわ、じゃないですね。ちゃんと6つ目の亀の口まで水を満たした時にイエス様が、今汲みなさい、それで水がブドウ酒になりました。
アーメン。
従順が 100% になるまでやるんです。
アーメン。
イエス・キリストの名前で、悪霊出ていけ、これは、本当に出ていくまで、やるんです、1000回もやればもう、もう何百回ぐらいでもう出ていくこともあるでしょう、とにかく出ていくまでやるんです。出ていった瞬間に分かるんです。あ、今がこの瞬間だって分かるんです。あるいは、皆さん自身ではなく、皆さんの愛するあの人、この人が、この本当に要塞だった悪霊に取り憑かれていたとするならば、その人のために取りなし祈りを 皆さんが、ね、従順が 100% に満ちるまでやるならば出ていくね、その人から、ね、あのツロフェニキアの女、ね、の話が聖書に出てきます、ね、彼女の娘が悪霊に疲れて、ね、でそれで、彼女は、ね、本来イスラエルの民でないので、イエス様から癒しをその時引き出せないはずだったんですけれども、彼女はですね、どうか娘のために、ね、娘から悪霊を出て行かせてください、ね、この場合は 100% 母親の信仰、ね、娘の側の取りなの側の信仰は 0% でした。けれど悪霊が出ていったケースです、ね、それは母親の信仰が 100% 満ちただけです。イエス様は彼女に連れないことを言います、ね、子犬に餌をやるのは良くない、ね、自分の、ね、子供たちの食卓からパンを取り上げて子犬に、ね、パンを投げるのは良くない、ね、そういうふうに言いました。彼女子犬呼ばれされたんです、ね、けれど彼女は従順、服従が 100% になることを言うんです、ね、主よ、おっしゃる通りです。でも食卓の下からこぼれ落ちるパンくずには子犬もいただきますって、イエス様はその言葉を取ってそこまで言うのですか、ね、ならば帰りなさい、もうあなたの娘から悪霊は出て行ってしまいましたって過去形で、ね、イエス様は言ったんです。で復従が 100% になったからです。これ母親の側の 100% 問いなしで悪霊が娘から出てきました、ね、このようなことがあるんです。ですから皆さんも愛するあの人、この人のために取りなし祈るべきです。出ていくまで、ね、イエス様に服従を 100% 示すまで取りなし祈るとき、要塞が打ち砕かれます。
アーメン、
アーメン、本当に皆さんは主が約束された、ね、産地、そこに入るのは、ね、いつでしょうか、ね、40年後でしょうか、ね、皆さんの子供の世代になってようやくそこを手に入れるでしょうか。
いいえ、
いいえ、今です。皆さん今服従を 100% 募っていくべきなんです。したならば皆さんは、ね、それを勝ち取ることができるようになります。この服従という武器、服従という要塞をもう打ち破るほどの武器、これを本当に皆さん自身で完成させて、そして皆さんの人生において本当に要塞が打ち砕かれ、エデンの園のような本当に素晴らしい結婚生活、また本当に主が当初祝されたように本当に産めよ増よ地道よの祝福、またエデンの園のように本当に全ての必要が満たされる祝福、また皆さんの仕事、皆さんの事業が本当に王として祭司としてこの地上を支配する、また取りなし祈るそのような役割をする、そのような幸せと入っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン、
アーメン。
ではこの時間、私たちの中に自分も知らないうちに気づかれてしまった、そして馬のように私たちを乗りつけて右左、本当に思うがまんま私たちの人生を悪く知っていたもの、そのものをこの時間追い出す時間を持ちたいと思います。では主の皆を呼びましょう。
せーの、主よ、主よ、主よ、
私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。アーメン。主よ、今一人一人がイエス・キリストの名前によって命じました。悪霊を縛りました。出ていくことを命令いたしました。主よ、信じる者に与えられるこの印が一人一人の人生に起こっていることを感謝いたします。主よ、変化が起きます。イエス様、あなたが変化を起こしてくださいますから感謝します。なぜなら一人一人あなたを思って、あなたを信じて、あなたの名前には力があると、そしてあなたが言われた通りに、主よ、あなたの名前を持って悪霊を追い出しました。主よ、どうか一人一人の人生から、また一人一人の本当に愛する人から出ていって、そして変化が大いに大いにこれからどんどん起きていきますように、イエス様、印を見せてください。イエス様、新しい言葉をさらに語らせてください。蛇をもつかませてください。毒を受けても決して害を受けずを、主を体現させてください。また病人に手を置けば病人は癒される印ください。そのようにして、それを見た人々が本当にイエス様、あなたが生きて働かれるのだということを、それを見て信じて、我も我もとあなたを信じる群れが起こされていきますように、ますます主よ、これが大いに起こされていきますように、主よ、どうかよろしくお願いいたします。どうか一人一人の願った通り、祈った通り、信じた通りになりますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは賛美401番を賛美した後に、幸せと成功の宣言文を宣言します。401番です。幸せと成功のための宣言文を宣言いたします。では宣言いたします。せーの。
悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てず、主を信じ日々誠実を養ったヨセフの模範に習います。なぜなら悪や不正を行う者を主がたちまちからしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様であって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって 私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガエルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じ、イエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地のすべての権威があり、私の祈りに必要なすべてのものがイエス様の御手のうちにあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ。天の道しが報いてくださる、私が実行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
イエス様、あなたに期待している一人一人です。あなたに望みをかけている一人一人です。そしてあなたを敬い、あなたを礼拝を捧げた一人一人です。その捧げ物が主よここにあります。イエスよ、どうぞあなたがその一人一人の思いに応えてください。報いてください。そしてあなたの御言葉も御約束の通りに天の窓を開き、あふれるばかりの祝福を注いでください。一人一人を蝕むあらゆるイナゴの類をあなたが叱りつけてくださるように、また一人一人の作物が不作とならないように、あなたが囲いを立ててください。
アーメン。
どうかこれから始まる一週間のあらゆる営み、仕事においても家庭においても、また学業においても、あらゆる働きにおいても、イエス様、あなたが祝福を命じてください。この地上において上に立つものでありますように、経済において富んだものでありますように、またあらゆる物事において喜びに満ちた日々でありますように、主よ、どうか一人一人を祝福し幸いで満たしてください。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。ではご起立ください。主の祈り557番を賛美してその後に祝祷いたします。 なたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
それぞれが主と共に交わる時をしばし待ちましょう。